新しい歌を主に向かって歌え。主は驚くべき御業を成し遂げられた。右の見て聖なる御腕によって主は救いの御業を果たされた。主は救いを示し恵みの御業を諸国の民の目に表し、イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。地の果てまですべての人は私たちの神の救いの御業を見た。全地を主に向かって喜びの叫びを上げよ。歓声を上げ喜び歌い褒め歌え。ことに合わせて褒め歌え。ことに合わせ楽の音に合わせて、ラッパを吹き角笛を響かせて、王なる主の御前に喜びの叫びを上げよ。とどろけ海とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものよ。主をよ手を打ち鳴らし、山々よ共に喜び歌え。主を迎えて、主は来られる。地を裁くために、主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。賛詠546番。実家によって罪を告白し悔い改め導かれます。実家。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名を乱りに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。御国を来たらせたまえ。御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。我らの日曜の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず 悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読詩編50、詩編第50編1節から13節。講読詩編50。神々の神、主は御言葉を発し、
日の出るところから日の出るところまで地を呼び集められ
、麗しさの極みシオンから
神は顕現される、
私たちの神は来られる、
無くしてはおられない。
見舞いを火が焼き尽くしていき、
身元には嵐が吹き荒れている。
神はご自分の民を裁くために、
上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられ、
私の前に集めよ、私の慈しみに生きる者を。
生贄を備えて私と契約を結んだ者、
天は神の正しいことを告げ知らせる。
神は御自ら裁きを行われ、
私の民を聞け、私は語る。
イスラエルよ、私はお前を告発する。私は神、
私はお前の神、捧げ物についてお前を責めはしない。
お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。
私はお前の家からお牛を取らず、
囲いの中から親牛を取ることもしない。
森の生き物はすべて私のもの、
山々に群がる獣も私のもの。
山々の鳥を私はすべて知っている。
獣は私のもの、
たとえ飢えることがあろうともお前に言いはしない。
世界とそこに満ちているものはすべて私のもので、
私がお牛の肉を食べ、
親牛の血を飲むとでも言うのか。
賛美歌68番。 聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書詩編第86編5節から15節、旧約聖書923ページです。詩編第86編5節、主よ、あなたは恵み深くお許しになる方、あなたを呼ぶ者に豊かな慈しみをお与えになります。主よ、私の祈りをお聞きください。嘆き祈る私の声に耳を向けてください。苦難の襲う時、私が呼び求めればあなたは必ず答えてくださるでしょう。主よ、あなたのような神は神々のうちになく、あなたの御業に並ぶものはありません。主よ、あなたがお作りになった国々はすべて御前に進み出て伏し拝み、皆を尊びます。あなたは偉大な神、驚くべき御業を成し遂げられた方、ただあなた一人神。主よ、あなたの道をお教えください。私はあなたの誠の中を歩みます。皆を恐れ敬うことができるように、一筋の心を私にお与えください。主よ、私の神を、心を尽くしてあなたに感謝を捧げ、常しえに皆を尊びます。あなたの慈しみは私を超えて大きく、深い読みから私の魂を救い出してくださいます。神を、傲慢な者が私に逆らって立ち、暴虐な者の一党が私の命を求めています。彼らはあなたを自分たちの前に置いていません。主よ、あなたは情け深い神、憐れみに富み、忍耐強く、慈しみと誠に満ちておられる。次に新約聖書ルカによる福音書第6章35節から42節、新約聖書113ページです。ルカによる福音書第6章35節、しかしあなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。意図高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。あなた方は自分の計りで計り返されるからである。イエスはまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。祈りを捧げます。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる御神様、一週間の 生活を得、新しい日曜日の朝をこうして迎えることができありがとうございます。一週間の生活で疲れを覚えている中で、あなたは私たちを奮い立たせてくださり、こうして主の日の礼拝へと導き入れてくださいました。この恵みの時を心から感謝いたします。詩編の第50編によってあなたの言葉を口にいたしました。神はご自分の民を裁くために上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられる。天は神の正しいことを告げ知らせる。神は御自ら裁きを行われる。この言葉を口にいたしました。神は正しい。それゆえに私たちは裁きを受けざるを得ない。このあと使徒信条によって教会の信仰を告白いたします。賢いより来たりて生ける者と死ねる者と裁きたまわん。やがて天から神の子主イエスキリストが来られて、その時生かされている者もすでに死んだ者をもお裁きになる。これが旧約聖書新約聖書を通しての神の言葉です。一方でその前で私たちは自らの正しさを弁明することができないものであることを思わざるを得ません。神がご覧になられると、私たちの口の言葉も心の思いも行いも神の言葉からそれてしまうのです。だからこそ詩人は呼びかけます。私の民を聞け、私は語る。私たちは今あなたの言葉を聞くためにこの場に集まってまいりました。どのような言葉をあなたは語ってくださるのか。詩編の第50編はこう語りました。私の前に集めよ、私の慈しみに生きる者を。生贄を備えて私と契約を結んだ者を。裁きを超えて神ご自身が私たちの罪のために御自ら生贄を捧げてくださいました。御子主イエスキリストを十字架に捧げてくださいました。その慈しみに私たちは生かされ、神の前に生きることができるようになりました。この福音をすでに詩編が語っております。この言葉を共に口にすることが許され、耳にすることが許され、心から感謝いたします。この言葉に導かれながら今祈りを捧げています。この礼拝をあなたの言葉とあなたの霊によって満たしてくださいますように。使わされましたしもべがあなたの言葉を取り継ぎます。今日私たちの教会に集うすべての人々にあなたが必要と考えていらっしゃる言葉を聖書から力強く豊かに健全に語ることができますように。聖霊によって唇を開いてください。聞くすべての者たちにあなたご自身の言葉として運んでください。神を信じ、主イエスキリストを信じ、教会につながって生かされている喜びを増し加え、神を求め救いを求めている人々が信仰告白洗礼入会の決断をなすことができますように導いてください。この礼拝に先立ち、いつものように子どもたちと共に礼拝を捧げました。小さな時からたくさんあなたの言葉を聞き続け、やがて成長し信仰告白洗礼入会に至りますように。クリスマスまでちょうど3ヶ月になりました。秋の教会の伝道の技を祝福し、洗礼を受ける者、信仰告白する者、教会につながる新しい枝をあなたが掘り起こしてくださいますように。求道者をあなたが与えてください。教会の将来を担う 若い人々を加えてください。長老や執事、日曜学校の教師、総学者、教会のさまざまな務めを担う人々を今からどうぞ育てていてくださいますように。さまざまな不安を抱えつつこの場に急いだ兄弟姉妹もいます。不安な家族を一人残しつつこの場に急いだ人々もいます。それぞれに癒しと平安とを求めています。寂しさの中で今朝の礼拝を捧げざるを得ない人々、さまざまな苦しみや嘆き、悩みや痛み、寂しさや悲しみ、病を抱えている人々がいます。どうぞ慰め主なる聖霊、癒し主なる聖霊を豊かに降り注ぎ、あなたが心身ともに健康回復することができますように導いてください。この秋クリスマスに向かって老いた者たち、病床に伏している者たちを訪ねて訪問生産が始まります。説教を聞き生産に預かることによってキリストの一つの枝とされている喜びを深く味わい知ることができますように。クリスマスに向かっての伝道の日々を祝福してください。来月には教会全体の収容会、11月には伝道礼拝を計画しています。伝道に生きる教会としてますます健やかに私たちの教会を育ててください。まずそのために何よりも愛する者、親しい者の救いを願って日々祈ることができますように。祈りをあなたが受け入れ叶えてくださいますように。私たちはこの礼拝を終えますと小さなキリストとしてそれぞれの持ち場持ち場に散らされてまいります。私たちの口の言葉、心の思い、行いを清めて御子主イエスキリストの思いを映し出す存在として伝道者として用いてくださいますように。新学校で学んでおります者たち、最終学年にある者たちはすでに論文を提出し、いよいよこの秋春から使える任地が決まり始めます。またさまざまな教会において牧師の交代を計画している教会があり、不自由な中で無牧師の中で伝道をせざるを得ない教会があります。急速な勢いで日本の教会は超高齢化を迎え、働き人が激減しています。働き人を増し加えてくださいますように。主イエスキリストが委ねてくださった福音伝道の技を十二分に果たすことができますように。日本の各地に散らされた教会、世界の各地に散らされた教会、その働きを祝福して用いてくださいますように。神の名によって建てられた学校や病院、さまざまな働きがこの地上には散らされています。働く者、学ぶ者があります。教会の礼拝へと導いてくださいますように。世界のさまざまな分野において責任を委ねられた人々、その背後にいてあなたがあなたの御心通りに導いてくださいますように。平和と秩序をきたらせてください。この夏、地震や台風や洪水、さまざまな自然災害を日本中の各地を襲いました。今もなお避難生活を余儀なくされている人々、余震に怯える人々、断水や停電のために不自由な生活を余儀なくされている人々がいます。必要を満たしてくださいますように。これらの祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌269番。 信仰告白賛美歌566番使徒信条によって教会の信仰を共に告白いたします。使徒信条、我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたままん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝聞いております聖書の言葉は、新約聖書ルカによる福音書第6章の35節から42節です。聖書の学者たちによりますと、普通こういうふうな読み方、区切り方をして読むということはほとんどいたしません。実際私たちが手にしております新共同訳聖書は36節と37節の間で大きな段落を置いて、37節以下に人を裁くなというそういう込み出しをつけています。しかし今日はそこから遡って35節から36節に記されている言葉も一緒に朗読をいたしました。本来切り離すことができないと考えたからです。その理由はとても簡単です。読んで気づかれたと思います。ここに5回も繰り返される言葉が記されています。簡単な言葉です。そうすればという言葉です。35節、あなた方は敵を愛しなさい、人に良いことをし何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の子となる。37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。そして38節、与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。そうすればという言葉が5回記されています。明らかにここに記されている言葉を理解するときの鍵になる言葉です。それがそうすればという言葉です。しかもここには神様が私たちに与えてくださる救い、報い、救い主主イエスキリストを通して神様が一体どういうふうな報い、救いを与えてくださるのかということが鮮やかに指し示されています。一体何が私たちに報いとして与えられるのでしょうか。35節、敵を愛しなさい、人に良いことをしなさい、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いが与えられる。報いとは一体何か。そうすればという言葉を鍵にしながら聞き取るとすぐに分かります。37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。 敵を愛しなさい、良いことをしなさい、当てにしないで貸しなさい、そうすれば報いが与えられる。どういうふうな報いが与えられるかというと、裁かれることがないこと、罪人だと決められることがないこと、許されること。神様が私たちに与えてくださる報いというのは、あなたも裁かれることがない、あなたの罪人だと決められることがない、あなたも許される。それが私たちに与えられる報い、救いです。初めて教会に集った人にとって、神様がどういう救いを与えてくださるか、自分は救いを求めて教会に足を運んだ、こういう救いが欲しい、こういうところを助けて欲しいと思って教会を来たら、どういう報いが与えられるか、どういう救いが与えられるかというと、裁かれることがない、罪人だと決められることがない、許される。私たちが最初に神様に求めた救いとは違った救いだったかもしれませんけれども、これが報いだということを救い主主イエスキリストご自身がお語りになった。じゃあこの救いが与えられるためにどうしたらいいのか。35節、敵を愛しなさい、良い行いをしなさい、何も当てにしないで貸しなさい、そうすれば報いが与えられる。厳しい戒めです。敵を愛しなさい、良い行いをしなさい、当てにしないで貸しなさい、ほとんど実行不可能です。さらに遡ってイエス様はこうも語られました。27節から28節、敵を愛しなさい、憎む者に親切にしなさい、悪口を言う者に祝福を祈りなさい、侮辱する者のために祈りなさい。敵を愛するということは一体どういうことか。悪口を言う者に対して悪口を言い返すんじゃなくって祝福を祈ること、侮辱する者に対して復讐するんじゃなくってその者のために祈ること、憎まれたら憎み返したらいいというんじゃなくって親切にするということ。できない。29節、あなたの頬を打つ者にはもう一方の頬をも向けなさい、叩かれたら叩き返したらいいというのではなくってもう一方の方を向けなさい。旧約聖書における掟、目には目を、歯には歯を、手には手を、足には足を、それ以上やり返すなという掟でした。けれどもイエス様がおっしゃったことは違う。やり返すという正当な権利を捨てて、もう一方の方を向けなさい。しかも同じ言葉を記したマタイによる福音書では、誰かが 右の方を打つならば左の方も向けなさいと記されていると、この間紹介しました。右の方を打つということは、手の甲で追い払うようにして叩くことです。力いっぱい平手で叩く、あるいは拳で殴るということになると、普通は右利きの人が多いですから、相手の左のほっぺを殴ることになります。でもイエス様おっしゃったのは、右の方を打たれたら左の方を向けなさい、これは侮辱を受けても侮辱し返すなということ。これはユダヤでは最大の侮辱です。甲で人をふっと追い払うということ。29節、上着を奪い取る者には下着をも拒むな。ユダヤにおいて上着っていうのは単なる上着ではありません。夜眠る時の布団になりました。昼間は暑い、夜は急激に気温が下がる、そういうところで上着が取られるということは死を意味します。自分の命を脅かす者に対してもするがままにさせておきなさい。そして34節、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。借りたらきちっと返す、当たり前です。利子をつけて返す、それもまた当たり前です。そうでなかったら経済は破綻します。もしここで主イエスキリストが語ってくださった言葉を一つ一つ忠実に行ったならば、経済は破綻し社会の秩序は破壊されます。
暴力が横行します。暴力が肯定されることになります。元よりイエス様はこれが理想だということを語られたわけではありません。イエス様が最も願われたことは一体何であったか。31節、人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。黄金律、黄金の戒めと呼ばれてきた言葉です。そもそも憎んではならないし、侮辱して叩いてはいけないし、そういうことしてはいけない。それがイエス様が最もここで願われたことです。万が一不幸にしてもそういうことが起こった時にどうしたらいいかということをイエス様は妥協してお語りになったけれども、しばしば31節の言葉は目立たない、前後の言葉に挟まれて読み落とされてしまうことがある。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。これがイエス様が望まれた事柄です。イエス様の生き方、イエス様はこの地上においてユダヤのベツレヘムにお生まれになった時から命を狙い続けられました。しばしば人々に議論を挑まれました。最後は侮辱を受けて素っ裸にされて十字架に貼り付けられた。その時イエス様は罵り返されたわけではありません。父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らずにいるのですと祈られた。この通りに生き抜かれたのはイエス様だけです。そういうところで私たちはイエス様が40節、弟子は死に勝るものではない、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれるとおっしゃったけれども、勝ることができないどころか全くおぼつかないということを認めざるを得ません。ここに記された言葉は私たちの真実の姿を明らかにします。いつでもどこでも誰に対しても愛し抜くことができない、私たちにはの愛には賭けがある、限られた人々に対してだけ、限られた時間だけ、都合のいいことに対しては受け入れることができたとしても、ちょっとでも都合が悪くなったら受け入れることができなくなってしまう。イエス様はそうすれば報いが与えられるとおっしゃいました。でもそうはできない、ならば私たちはもう報いが与えられないのでしょうか。救いが与えられないのでしょうか。34節、返してもらうことを当てにしたとこして返したところでどんな恵みがあろうか。こういう言葉がここに記されています。返してもらう、この言葉と37節の言葉、これが同じ言葉です。人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない、人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない、許しなさい、そうすればあなた方も許される。返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。ただ単に借金を返すかどうか、利子をつけて返すかどうかということにとどまるのではなくって、むしろ貸している、負い目を帳消しにしてあげなさい。ここに主イエスキリストが教えてくださった主の祈りの言葉が響いています。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、人を裁くな、人を罪人だと決めるな、許しなさい、返してもらうことを当てにして貸したところでどんな恵みがあろうか。返してもらうということなんか考えないで貸してあげたらいい。相手に罪を犯したときに許してあげなさい。それがずっとここで言葉を変えて記されているのです。だからそういう意味においても34節以下の言葉と37節の言葉は切り離して読むわけにはいかない。この許すということをめぐってイエス様は続けてこう語られました。41節から42節、 あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。イエス様が語ってくださった言葉の中でも最も有名な言葉のうちの一つです。人を裁くな、自分の目の中には丸田んぼ、相手隣人の目の中には小さなおがくず、自分の目の中には丸田んぼのような大きな罪があるから隣人を見ることができない。隣人のおがくず、小さい罪をいちいちあげつらうな、裁くな、自分の目の中には丸田んぼのような大きな棒が横たわっている、罪が横たわっている、だから裁くな。しかしこういうことをイエス様に言われると、もう手も足も出なくなってしまいます。物が言えなくなります。誰かが過ちを犯している、そういう時に正すこともできなくなってしまいます。誰かが本当に間違ったことを語ったり言ったりした時、あるいは考えたり行ったりした時に、それは間違っていますよと言えなくなってしまう。あなたの目の中にはおがくずがあるじゃないか、あなたは間違っている、正しなさいと言ってあげることもできなくなってしまう。もしそういうことを言ったら言い返されてしまう。イエス様がおっしゃったじゃないか、裁くな、諌めても誰も忠告の言葉を聞かなくなってしまう恐れがある言葉です。イエス様はここで、誰にでも欠けがある、弱さがある、隣人の弱さや欠け、罪をあげつらうことはできないのだとおっしゃったのではありません。もしそうだったら、私たちは黙らざるを得なくなってしまいます。イエス様は隣人の目にあるおがくずを見て、裁くな、あなたの目にもおがくずがあるではないかとおっしゃったんじゃない、50歩100歩とおっしゃったんじゃない、自分の目の中には丸田んぼ、相手の目の中にはおがくず、小さなゴミです。自分の目の中には大きな丸い棒です。逆だったら受け入れやすかったかもしれません。自分の目の中には丸田んぼを削った時にできるおがくず、相手の目の中には大きな丸田んぼ、これだったら受け入れることができるかもしれません。でもイエス様おっしゃったのは逆です。自分の過ちの方がはるかに大きいんです。簡単には認めたくないイエス様が語られた言葉です。なぜ自分の目の中にあるおがくずを認めないのか、相手の中にある丸田んぼを認めていくくせにとイエス様おっしゃったんじゃなくって、自分の目の中には丸田んぼであって相手の目の中にはおがくずなんです。自分の方がまだマシだとどこかで私たちは思ってしまう。だから相手に意見する資格がある、裁く資格があるといつの間にか思い上がってしまう。隣人の目の中にある罪、おがくずには私たちは敏感です。その小さな罪をあげづらい責め立てます。でも自分自身の目の中にある丸田んぼ、いやおがくずであったとしても気がつかない、鈍感です。自分は絶対に正しいのであって相手が間違っているのだ。しかもしばしばいい加減な生活をしている人々ではなくって、真面目な生活をしている人々が相手を裁いてしまうということが多々ある。聖書に登場する人々で言えば、信仰の指導者であった律法学者やファリサイ派と呼ばれる人々です。自他ともに信仰に熱心だ、真面目に律法を守っていると思い込んでいた人々です。そういう人々が隣人を裁き、挙句の果てイエス様を裁き、十字架に追い込んだ。熱心さが罪を犯した。 これは私たちキリスト者と無縁のものでも無縁のものではありません。しばしば私たちは裁いてしまう。私たちの罪は一体どこで明らかになるのか。自分の目の中にあるおがくずに気が、あ、ごめんなさい、丸田んぼに気がつかず隣人の目にあるおがくずを取ってあげようとするときです。自分は裁かないなどと言える人は一人もいない。37節、人を裁くな、そうすればあなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方の罪人だと決められることはない。許しなさい、そうすればあなた方も許される。誰が私たちを裁くのでしょうか。隣人でしょうか。隣人が後で復讐をするから裁くことをせずに黙っていなさいとイエス様おっしゃったんでしょうか。ただ単に復讐されないために気をつけなさい黙っていなさいとイエス様おっしゃったんでしょうか。そうではない。イエス様が語られた言葉はどういう言葉であったかというと、38節、あなた方は自分の計りで計り返されるからである。計る計り、自分の基準、自分の物差し。本来裁きを受けるのは神の計りです。神の尺度です。神がお計りになる物差しによって私たちは裁きを受ける。ところがイエス様がここでおっしゃったのは、あなた方の計りによって、その計りによってあなた方は計り返されるとイエス様がおっしゃった。言い換えると、時に私たちは神よりも厳しくなるということです。神様の律法、戒めはたったこれだけなのに、小さく短いのに、私たちは勝手にその計りを、物差しを大きく長くしてしまいます。神様の戒めを拡大解釈して、その拡大解釈を基準にして相手を裁くということをやっちゃう。それの代表が律法学者ファリサイ派の人々でした。安息日を覚えてこれを生徒しなさい、仕事をしてはいけない、たったそれだけの戒めであるのにもかかわらず、仕事とは一体何か、聖書より重たいものを持ってはいけない、それは仕事になる、あるいは街道までの往復はいいけれども、それ以外のところに行ってはいけない、料理を作るときに火を使ってはいけないなどというふうに、どんどんどんどん解釈拡大、戒めを拡大していった。その物差しによってあなた方も計り返される。神様の尺度、神様の基準なのではなくって、自分が基準、自分が尺度になってしまう。その先頭に立ったのは一体誰だったかというと、アダムとエバです。アダムとエバは今度は逆でした。拡大解釈したんじゃなくて過小に解釈した。神様の戒めを小さく小さく解釈してしまった。取って食べてはいけないとだけ神様がおっしゃった。園の中央にある善悪の知識の木の実と命の木の実、日本エデンの園には木があった。神様がダメだとおっしゃったのは、善悪の知識の木の実を取って食べてはいけないとおっしゃっただけであって、命の木の実は取って食べてもよかった。ところがエバはどう解釈したかというと、園の中央にある木は食べてはいけないし取ってもいけないとおっしゃったと拡大解釈しちゃった。中央にある木、2本あったですけども、一本の木を取って食べてよかった。もぐのもいいんです。皮をむくのもいいのです。神様がおっしゃったのは食べてはいけないとおっしゃっただけであった。一方でそういうふうに拡大解釈しながら、神以外のものにエバもアダムも応答してしまった。これぐらいいいだろう。神様の戒めをないがしろにした。 小さく見くびった、そういう過ちを犯した。善悪の基準は神の言葉です。それが尺度なんです。それが測りです。物差しです。にもかかわらず、いつの間にか人間はそれを大きくしてしまう。だからイエス様おっしゃいました。38節、与えなさい、そうすればあなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして懐に入れてもらえる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくするということは一体どういうことかというと、例えば小麦粉をメジャーにカップに入れるときに ゆすります。ゆすったら入っていきます。押し込む、上から押し込んでギュッと押し込んで空気をなくす、間がないようにゆすり入れる、そういうふうにして計りをよくする、計りを大きくしなさいということ。計りを大きくするということは、あなたの心を大きくしなさい、隣人を受け入れなさい、自分を愛するように隣人を愛しなさい、そういう寛容さ、心を持って生きてほしいとイエス様はおっしゃった。その時懐に入れてもらえる。誰の懐かというと、相手の懐じゃありません。神様の懐です。別の言葉で言えば、あなた方も許される、罪人だと決められることはない、あなた方は裁かれることがない、裁かれることがなく罪人だと決められることがなく、許されてどうなるかというと、懐で生こうことができる。神の懐です。繰り返しますけれども、本来私たちは神様の裁きのもとにあります。それはいかなる尺度によるかというと、本当は神の戒めです。神の言葉です。ところが私たちは隣人を裁くとき、自分の尺度で隣人を裁いてしまいます。だから隣人のおがくずが丸田んぼのように見えてしまう。逆に言えば自分の丸田んぼがおがくずのように見えてしまう。アダムといえばの過ち、神様の戒めを見くびってしまう。自分には過小な物差しを当てはめ、隣人に対しては過大な物差しを当てはめる。その隣人に当てはめる時の物差し、計りによって私たちは裁かれる。神が許すとおっしゃっているのにもかかわらず、結局自分の拡大解釈した戒めによって自分の首を絞めてしまうことになる。自分のおがくずのような罪だったかもしれないものを自分で勝手に丸田んぼのように大きくしてしまっている。私たちは自分自身のおがくずにも丸田んぼにも気がつかない。自分の尺度があるからです。じゃあどうしたら気がつくかというと、神の言葉に立ち戻るということ。その神様の言葉に照らして私たちはどうなのかということです。42節、偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。自分自身のしかし努力によって取り除くことはできません。丸田んぼのような大きな過ちを取り除くことができない。誰に取り除いていただいたかというと、イエス様です。39節、盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか。目の見えないもの、誰の目が見えないかというと私たちです。丸田んぼが横たわっているからです。おがくずが目の中に入っているからです。イエス様おっしゃいました。今見えるとあなたたちは言っている。だからあなたたちの罪は残る。あなたは、私は金持ちだ、満ち足りている、何一つ必要なものはないと言っているが、自分が惨めなもの、哀れなもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸のものであることが分かっていない。ヨハネの黙示録に記されている言葉と、ヨハネによる福音書に記されている言葉です。 自分の目が見えないということにさえ気がついていない。でもイエス様をご覧になると丸田んぼが目の中に入っていたり、おがくずが目の中に入っているから目が見えない。そのおがくず丸田んぼをイエス様が十字架によって取り除いてくださった。イエス様は十字架を背負ってくださいました。その十字架の太さ、長さ、それは私たちの尺度です。私たちの罪の太さです、重さです、長さです。私たちが本来背負うべきはずであった十字架の太い丸田ん棒をイエス様が背負ってくださった。その丸田ん棒の太さと重さは私たち自身の丸田ん棒の太さと重さです。私たち自身の目の中に入っている丸田ん棒をイエス様が背負って、あのゴルゴダの丘に歩いて行ってくださって、十字架に貼り付けられてくださった。こうして取り除かれて初めて私たちは口を開くことができる。自分の目の中には丸田ん棒のようなものが入っている、あなたの目の中にはおがくずがあります、だから取り除いていただきなさい。で、最後に今日ここに記されている言葉を解釈するときの鍵になる言葉は、そうすればという言葉だと申しました。そうすればという言葉をもし条件のように考えたら、一体誰が救われるのかということです。裁くな、そうすれば裁かれない、罪人として定めるな、そうすればあなたの罪人として定められることはない、許しなさい、そうすればあなた方も許される。できない。しかし主イエスキリストを約束してくださいました。23節、その日には喜び踊りなさい、天には大きな報いがある、天においてあなたたちの受ける報いは大きい。平地の説教と呼ばれる説教です。この説教がどう始まったかというと、20節、第6章20節、貧しい人々は幸いである。貧しいというのはお金がない、経済的に貧しいということではありません。自分の良い行いにも頼ることができない、自分の信仰深さにさえ頼ることもできない、何も持っていない、ただ神様の憐れみ、慈しみ、恵み、十字架において表された神の愛におすがりするほか何も持っていない貧しさに生きる者は幸いと弟子たちに向かってイエス様は宣言なさいました。私たちです。私たちは貧しい、自分は隣人を許すことができる、自分は敵を愛することができる、憎む者に対して憎み返すのではなくって、いつでもどこでも誰に対しても祈ることができるという、そういう豊かさに生きているのではなくって、自分はただ頭を垂れてうなだれて、本当は帰らざるを得なかった何も持っていないもの、愛がない、祈りの言葉もないものです。ただ十字架において表されたあの丸田ん棒の恵み、憐れみ、それにおすがりするだけです。それが貧しいもの、そういう人々に向かってイエス様は幸いだとおっしゃいましたし、神の国はもうすでにあなた方のもの、 天においてあなた方が受ける報いは大きいと約束してくださった。それは一体何にかかっているかというと、35節、糸高き方は恩を知らない者にも悪人にも情け深い。36節、あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。恩を知らない、隣人の恩を知らない私たちですし、神様の恩を知らない私たちです。恩知らず恥知らずと言われても仕方がない私たちに対しても、糸高きお方、神は情け深い、イエス様も情け深い、憐れみ深い、十字架において現れた愛と恵み、憐れみと慈しみに、ただ私たちはおすがりするほかない。この貧しさの中に生かされている私たちには神の国が与えられている、神と共に生きる永遠の命、それは死んでから初めて与えられる命なのではなくって、この地上において神と共に生きることができ、この地上での生を得たら、まさに主イエスキリストがおられるところに私たちは引き上げられる、 この約束は保護にはされない、捨てられない、確実です。祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる御神様、御知らず恥知らず悪人罪人と呼ばれても仕方がなかった私たちです。その私たちをもあなたは見捨てられることなく、御子主イエスキリストを見捨ててくださり、私たちの体の中にある丸田んぼのような大きな罪を背負ってイエス様は十字架に赴かれてくださいました。そのおかげで私たちは神と共に生きる永遠の命をもう今ここですでにいただいて生きることができるようになりました。この大きな恵みを心から感謝いたします。語りました言葉を聖霊の働きによって一人一人にあなたが運んでくださり、共に生きる隣人を愛し、また何よりも毎日祈って生きることができるものへと変えてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌332番。献金を捧げいたします。
柱である主イエス・キリストの父なる神、招かれまして御言葉を聞き、あなたを拝み礼拝する目に与えられましたことを感謝申し上げます。私たちは日頃あなたから数多くの恵みを受けておりますが、ただいまその中の一部を私たちの献身の印として御前にお捧げいたしました。これをあなたが聖別し、この教会があなたの御用のために用いることができますように祝福を与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りください。
アーメン。
詩篇542番。主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。主イエス・キリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなた方一度とともにあるように。
アーメン。